第2章、油脂と乳化、世界料理の構造地図より。この章を読み終えた時、オランデーズが分離したり、テストが油っぽくなったり、パスタソースが麺を滑り落ちたり、バターが入っているのに料理が薄く感じたりするその瞬間、油脂がどの仕事に失敗しているのか、次にどのレバーを引けばいいのか、その名前が言えるようになります。 1. 油脂はフレーバーではない。家庭料理人を2世代にわたって混乱させてきた一文がある。油脂はフレーバーである。料理番組ならよく口にする。その場では反論しにくい。後で気づいた頃にはかなり高くついている。そういう種類の言葉だ。油脂は確かにフレーバーを運ぶ。それは事実だ。味と呼んでいるものの9割以上を占める香気成分、アロマを構成する小さな揮発性化合物は、そのほとんどが油性だからだ。油脂がなければほぼ全ての香辛料、ハーブ、香味野菜、焼き色のついた表面はその香りをソースの中にではなく空気の中に放出してしまう。水だけのスープはニンニクの香りを運ぶ媒体としてはひどく頼りない。そこに小さじ1杯のオリーブオイルを足せば、同じ液体が急にちゃんと香るようになる。しかし油脂はフレーバーではない。油脂はフレーバーが旅をするための媒体だ。同じ小さじ1杯のオリーブオイルを何の香味も加えずに舐めれば、オリーブの味がする。オリーブの味だけしかしない。それが欲しかったのならそれでいいが、それをフレーバーと呼ぶには狭い。油脂はフレーバーであると声に出して言い、フレーバーの運び手であるを心の中だけで言うことには実際的なコストがある。家庭料理人をコクを探す方向に送り出してしまうのだ。本当に必要だったのは酸かもしれないし、塩かもしれないし、温度かもしれないし、もう1分の火だったかもしれないのに。この章はもっと地味で、もっと役に立つことを主張する。油脂は料理の中で3つの仕事をしている。そしてその3つは独立している。ある料理が1つには成功して別の1つには失敗するということが起こりうる。どの仕事が失敗しているのかを言えるようになった瞬間、あらゆるソースが分離したという問題が2つか3つのチェック項目に変わる。もはや謎ではなくなる。3つの仕事とは、運び手キャリアとしての油脂、料理全体にアロマと調味を行き渡らせる媒体、構造材ストラクチャルエージェントとしての油脂、水と油を1つの層に保つ乳化の能動的なパートナー、食感の仕上げ、テクスチュラルフィニッシュとしての油脂、仕上がった料理に最後の表情を与える口当たりの層、ソースが分離するとき、バターをあれだけ入れたのにスープがぼやけて感じるとき、テストが油っぽくなるとき、シチューが材料が皿に並んでいる感じで一つの料理になっていないとき、ほとんどの場合、3つの仕事のうちのどれか1つに油脂が同時に全部やらされている、あるいはどれか一つが静かに機能を停止しているのに作っている本人が気づいていない。私たちが好きな料理文化はどれもこの3つの仕事を分けるのがうまい。フランス料理はマザーソースという形で体系化した。イタリア料理はパスタの茹で汁による乳化と仕上げのオイルという形で分けた。日本料理は出汁、油という時間順の重ね方で分けた。インド料理はタルカ、料理の終わりに香辛料を熱い油に意図的に後入れする手法。中国料理は炒め物を定義する鍋木、ウォックヘイのレンダリングされた油脂による仕上げで分けた。語彙は違う。仕事は同じ3つだ。油脂の3つの役割。運び手、後期の媒体。油脂は料理人が手にできる最も信頼できる香りの溶媒だ。あらゆる丸ごとの香辛料や香味野菜を油やバターの中で熱すると、30秒から90秒の間に揮発性の化合物が油脂に溶け込む。同じ野菜を水の中で1時間煮てもその何分の1しか出てこない。これがほぼ全ての伝統料理が同じ動作で始まる理由だ。鍋に油が入る、香味野菜が油に入る、何かがそこに置かれ香りが立つまで待つ。フランスのフォンドキュイソン、イタリアのソフリット、スペインのソフリート、ラテンアメリカのレカウド、日本のごま油に生姜を香らせる動作、 インドのタルカ、中国の熱い中華鍋にネギと生姜が入る瞬間、ここでよくある誤解は、この動作を野菜を炒めると捉えてしまうことだ。実際にはもっと具体的なことが起きている。香りを個体の野菜から、これから料理全体を運ぶ媒体の中へと移しているのだ。媒体が一度積み込まれた後は、料理の一口一口にその香りが分配される。この一手を抜くと、香気成分は出発点である野菜の組織の中にとどまり、料理は材料が並んだ味になって、一つの和音にはならない。成功した運び手の合図は嗅覚でわかる。鍋に身を寄せた時、皿を見るより先に何の香辛料かをなさせる。失敗した運び手の合図は無音だ。鍋の上の空気は料理している匂いはするが、何の料理なのかはさせない。家庭料理人がよくハマる、もっとバターを、もっとオイルをという直感が外れるのもここだ。媒体に最初の香りが積み込まれていなければ、最後にどれだけ油脂を足しても過去に遡って香りを運ばせることはできない。ただ料理が重くなるだけだ。そして香りのないコクはまさに重い料理の定義そのものだ。構造材、乳化を保つもの。二つ目の仕事は家庭料理人の多くが謎として語る仕事だ。なぜならそれは存在することをやめたがる状態に依存しているからだ。乳化とは本来は決して混じり合わない2つの液体を混じり合わせた状態のことだ。油と水がその代表的な体だ。何もしなければ数秒で渡れる。正しい介入を加えれば、片方、通常は油を伸びやかに別の層に安定させ、両者を混ぜ合わせる。こうして最終的に料理の味わいは、単なる油の重さではなく、調和の取れた滑らかさを持つ。これが、油脂が持つもう一つの重要な役割、構造材としての役割だ。が、顕微鏡レベルの微小な液滴になり、もう片方に囲まれた状態で安定する。科学的には二つの液体だが、見た目と挙動は滑らかで不透明で、しばしば光沢のある一つの液体になる。その介入は機械的なものでもあり、泡立て器、フードプロセッサー、ブレンダー、ゆっくり一定の速さで注ぐ手。科学的なものでもある。乳化には乳化剤がいる。片方の端で水を、もう片方の端で油をつかむことができる分子だ。台所での代表的な乳化剤は、卵黄、マヨネーズ、オランデーズ、アイオリ、マスタード、ビネグレットの安定化を補助する。そしてバター自身に含まれる乳固形分、ブールブランやパンソースの構造を作る。料理人がソースが分離したというとき、それは乳化が消滅したという意味だ。液滴が融合し、油が浮き、水、あるいはワイン、酢、何であれ水そうだったものが分離する。鍋に残るのはもはや一つのソースではなく、二つの液体と少しの固形物が敗北したまま並んでいる状態だ。乳化が壊れる理由、温度。ほとんどの乳化は温度に敏感だ。オランデーズは約70度度を超えると分離する。ブールブランは約90度度を超えると乳固形分が融合して分離する。冷たいマヨネーズが油を加える速度が速すぎて分離するのも同じ失敗を逆から読んだものだ。乳化剤が追いつけなかった。速度。油を一気に入れすぎると乳化剤が一滴一滴を被覆できる速度を超えてしまい、液滴は安定化される前に融合してしまう。機械的な上乱。穏やかな温度と緩やかな攪拌で保持されているソースは生き残るが、火が強すぎて鍋が振動しているような状態では同じソースが崩壊する。酸の偏り。酸が足りないと乳化剤のタンパク質が乳化に必要な変性をしない。酸が多すぎるとタンパク質が壊れて働かない。パーク6で扱う10のレシピのうち3つは異なる乳化の仕組みを代表している。卵黄が安定化するもの、バターの乳固形分が安定化するもの、澱粉が安定化するもの。同じ乳化という言葉の裏に3つの異なる機械が隠れている。自分が今どの機械を操作しているのか分かることがこの仕事の技能のほとんどだ。食感の仕上げ、口当たりの層。3つ目の仕事は欠けて初めて気づかれる仕事だ。ある料理が 運びて、香りはちゃんと乗っていると、構造材、ソースは滑らかで保持されているの両方に成功していても、口の中で薄いと感じることがある。足りていないのは、ほぼ常に香りを運ぶためでもなく、乳化を保つためでもなく、ただ口の中で優しく口腔を覆って通り過ぎていくために、料理の最後に意図的に加えられる油脂だ。これが食感としての油脂だ。代表的な動作はこうだ。火を止めてから鍋の上で冷たいバターを一かけら回す。フランス料理のモンテオブール。仕上がったパスタの皿に最後にオリーブオイルを少し垂らす。カレーに最後のヨーグルトを一差し乗せる。器によそう直前に生クリームをスープに溶かす。盛り付ける直前に鶏にシュマルツ、鶏脂を塗る。温かいパンの上でラルドがとろける。火を止めた後の麺鉢にひとしずく、香ばしいごま油を回しかける。これらのどれも香りを運ぶ仕事はほとんどしていない。料理はもう仕上がっていて、固体から油への後期移行が起こるほど、熱くも長くもない。どれも構造を作る仕事もしていない。乳化はもう完成しているか、そもそも存在しない。その仕事のすべてはどう感じるかだ。滑らかさ、口腔を覆う感覚。ここで、家庭料理人の典型的な失敗は、運び手の失敗の逆方向にある。運び手では、油脂を遅く入れすぎる危険がある。運び手が走り出した後では、ただの重さにしかならない。食感の仕上げでは、油脂を早く入れすぎる危険がある。加熱時間がその口当たりの仕事を焼き飛ばし、ただの油に格下げしてしまう。盛り付けの30分前にシチューに落としたバター一差しは、食感の仕上げとしては事実上ゼロだ。同じバターを火から下ろして盛り付けの2分前に入れれば、料理は別物になる。3つの仕事は料理の時系列にだいたい次のように対応する。運び手、始まり。油脂が先に温まり、香味が入り、媒体が積み込まれる。構造材、中盤、ソースが組み立てられる場所。食感の仕上げ、終わり。火から下ろして、遅く、しばしば意図的に混ぜきらない状態で。レシピを読んでいて、同じオリーブオイルが3つの段落で別々に登場するとき、おそらくそれは3つの違う仕事を同じ素材に振っているのだ。
熟達した料理人は、それを一つの動作ではなく、三つの異なる仕草として読む。
3、制御された不安定性としての乳化。乳化という言葉は、多くの料理書では文脈なしに登場する。読者が知っているか、知らないか、どちらかであるかのように。ここで明示的に言っておきたい。乳化とは、料理人が存在することを望まない状態を、数分、あるいは数時間にわたって、意図的に作り出すことだ。油と水は科学的に互いに無関心なのではない。反発するように組織されている。料理人の仕事はそれを順安定メタステーブルな配置に皿に出すまでの時間だけ留めておくことだ。冷めすぎたり放置しすぎたり温め直し方を間違えたりすれば配置は崩壊し、2つの液体は元の2つの液体に戻ってしまう。それを知った上でその時間を保たせる。これが全ての乳化系ソースに狭い窓がある理由だ。温度範囲、攪拌のリズム、保持の挙動、その窓の外ではソースは失敗する。窓は呪いではない。状態に入場するための入場料だ。乳化を窓の中で生かしておくのは3つの要素だ。機械的なエネルギー、泡立て器、ブレンダー、注ぐ手、生成の瞬間、機械的なエネルギーが連続的に与えられていなければ、液滴を見落できる大きさまで小さくできない。生成後はエネルギー要件はぐっと下がる。組み立て終わったオランデーズを1秒も休まず泡立てる必要はない。だが生成の間はこれは交渉不能だ。乳化剤、浸水性水を好むの端と疎水性油を好むの端を持つ分子、台所での代表的な乳化剤、卵黄、約 9% のレシチンと約 16% のタンパク質、その両方が乳化剤として働く。卵黄は仕事人だ。マヨネーズ、オランデーズ、アイオリ、ベアルネーズ、クレーンドアングレーズ、すべて卵黄安定化型。マスタード、ミロシン、粘質物、タンパク質断片、 ビネグレットに小さじ1杯入れば、給仕中まで安定する。バターの乳固形分、バター足に分散している乳タンパク質と脂質。
ブールブラン、ブールモンテ、パンソースは、バター自身が持ち込むものに安定化されている。
澱粉、パスタの茹で汁から放出されたもの。カーチョエペペ、アーリオオーリオ、あるいはルーから入ったもの。澱粉粒が油炊きを被覆し、融合を防ぐ。魚自身、タラの皮や骨周辺のゼラチン質タンパク質は、バカラをあるピルピルの乳化剤として働く。
おそらく、あらゆる料理文化の中で最も過小評価されている乳化機械だ。
動作温度。それぞれの乳化は、狭い温度帯の中で生きていて、その帯は同じではない。冷たい、マヨネーズ、アイオリ、室温。
温かい、オランデーズ、ベアルネーズ、約60から65度。70度を超えると卵黄に火が入りすぎて、ソースが分離。
熱い、ブールブランとパンソース、沸騰直下、80から85度。90度を超えると、乳固形分が融合して、乳化が壊れる。
熱いプラスデンプン、カーチョエペペとパスタの茹で汁ソース、約70度、デンプンが水場を保てるほど熱く、チーズが塊にならないほど冷めている。
熱いプラスタンパク質、ピルピル、魚の皮のゼラチンを溶かせるほど温かく、固めないほど穏やか、約60から65度。
温め直すといつも分離する料理は、ほぼ常に2回目の加熱で動作窓の外に押し出されている。直し方は、油脂を足すではほとんどなく、ほぼ常に火を下げる、あるいはもっとゆっくり温めるだ。
4. 油脂の家族。バター。バターはおおむね 80% 脂質、16% 水分、3% 乳固形分、少量の塩、有塩の場合で構成されている。
この4成分の構造こそが、バターが油と違って振る舞う理由のすべてだ。バターを溶かすと、まず水分が蒸発し、バターが鍋に入った瞬間にジュッとなるのはこのため。次に乳固形分が分離してそこに沈み、これが焦げる。ブールノワゼットはその直前で捕まえる技術。最後に脂質が上澄みとして透明になる。これがまたバターを優秀な乳化剤たらしめている理由でもある。バターから澄ました時にそこに落ちる乳固形分こそがブールブランで乳化を担う糖の物質だ。だから、すましバター、クラリファイドバターで作るブールブランは成立しない。料理人は、ソースを保つはずの糖のものを自分で取り除いているからだ。バターの動作レジスタは温かいだ。冷たいバターを熱いパンソースの煮詰めの中で振ると、見事に乳化する。
熱いバターを冷たいソースに入れても、しない。冷、温は機能するが、温かく冷はほぼ機能しない。
ブールノワゼット。バターを乳固形分が可変するまで加熱し、香ばしい匂いが立ったところで止めたものは、バターの風味のレンジを広げながら乳化能を失わない。フランス料理で最も有用な単一技法の一つだ。
油、レシピに書かれた油はほぼ常に説明が足りない。
発炎点、風味の輪郭、一角飽和脂肪酸の比率、生成か低温圧搾か、すべて影響する。料理人がその科学を全部知る必要はないが、2つのカテゴリーは知っておくべきだ。作業用の油、発炎点が高く風味が中立。ピーナッツ生成ひまわり、グレープシード生成キャノーラ。これらは熱と香りを運ぶために存在し、自分自身は風味を主張しない。炒め物、揚げ物、強火のソテーの主役。仕上げ用の油、発炎点が低く、風味が強い。エクストラバージンオリーブオイル、低温圧搾のごま油、くるみ油、かぼちゃの種油。各2でいう食感の仕上げのために存在する。熱した中華鍋にエクストラバージンオリーブオイルを入れることは、そのオイルを絞った糖の理由、好機を数秒で焼き飛ばすことに等しい。家庭料理人の油選びで一番多い失敗は、仕上げ用の油を運び手の仕事に使うことだ。好機は運ばれる前に燃え、料理は同じ料理を作業用の油で熱を回し、最後に数滴の仕上げ油を落とした場合よりも、重く、しかし空っぽな味になる。
生クリームと乳製品。
生クリームは構造的にバターと牛乳の中間に位置する。等級にもよるが、30から48% が脂質、残りはほぼ水分と乳タンパク、乳糖。生クリームの主な貢献は構造的なものだ。煮詰めるとタンパク質が濃縮して粘度が上がると乳化させる。乳タンパク質が生クリーム自身の脂質の乳化剤として働く 両方ができる数少ない油脂の一つだ。これがブルーテ系のソースやベシャメル隣接のソースのメカニズムであり、生クリーム仕上げのパスタ、ローマのカルボナーラは生クリームを使わないが、生クリーム仕上げの変種は多い。バター仕上げのパスタとは違う食感になる理由でもある。生クリームの危険はザラつきだ。生クリームのタンパク質は沸騰のちょっと上、約85から90度で変性し、一度変性するといくら泡立ててもザラつきは戻らない。直し方は常に火を下げて時間をかけるであって、決して火を強くして突破するではない。
卵黄一つはそれ自体が小さな乳化機械だ。約 50% 水分、16% タンパク質、30% 脂質、9% レシチン。レシチンが能動的な乳化剤で、タンパク質が二次的な構造剤として働く。卵黄の乳化は温度の両方向に敏感だ。冷たすぎると卵黄が粘りすぎてレシチンが動かない。熱すぎるとタンパク質が凝固して乳化剤がロックされる。窓は狭いが信頼できる。オランデーズで50から70度。マヨネーズで室温。生半生の卵黄についての安全注記。マヨネーズ、アイオリ、地域によってはベアルネーズは、生または軽く加熱した卵黄で組み立てられている。妊娠中免疫が弱い方、高齢者、幼児に提供する場合は、低温殺菌卵黄を使うのが安全側だ。風味と食感はほぼ同じ。聴衆を考えて置き換えてみてほしい。ナッツ、種、レンダリングされた油、見落とされがちなカテゴリー。練りごま、ピーナッツペースト、アーモンドの粉、ヘーゼルナッツの粉、松の実のペースト。これらはいずれもそれ自身が油脂の運び手として振る舞う。油がすでに塩分やタンパク質の母体の中に分散しているからだ。ペストが代表例だが、構造的な原理はタヒニにも、ロメスコにも、アヒデガジーナ、クルミと食パンが香味の母体を運ぶ、にも、すべてのナッツでとろみをつけたカレーにも、同じ形で存在している。レンダリングされた動物性油、カモシ、シュマルツ、トリシ、ラード、牛脂は、作業用油の重い兄弟だ。多くの圧搾油より発煙点が高く、はっきりした風味があり、特にカモシンとシュマルツでは、仕上げ用の油としても使える食感の質を持つ。ローストポテトにかけたカモシは、ただの発煙点の高い植物油の代わりではない。仕上げの食感そのものを最後に乗せている。第一章は、各料理文化がフレーバーをどう組み立てるかを扱った。この章は、その組み立てに重み、動き、食感をどう与えるかを扱う。第2章の3つの仕事、運び手、構造材、食感の仕上げは、どの料理文化にも存在する。違うのはどの仕事をその伝統が中心技法として磨き上げてきたか、そしてどの仕事をほぼ不可視のまま残してきたかだ。フランス料理は他のどの主要伝統よりも強く、構造材の仕事を中心に組織されている。マザーソースは乳化と乳化隣接の懸濁液の累計額だ。ベシャメル、ルー由来、ブルーテ、ループラスストック、エスパニョール、長時間煮詰め、トマト、例外、濃縮と煮詰め、オランデーズ、卵黄乳化。東西とのソースノートブックは、フランス的な構造材アプローチの実用マニュアルだ。この章は、それより一段抽象的な層に位置する。イタリア料理は、3つの仕事すべてを横断するが、食感の仕上げに特化している。ほぼすべてのパスタを仕上げる、パスタの茹で汁は、技術的には、鍋の油と水のでんぷん安定化乳化だが、料理人はそれをソースとは考えていない。パスタと油がお互いに離れずに出会うための動作として捉えている。カーチョエペペ、アーリオオーリオ、パスタアルポモドーロはすべて同じ仕上げ乳化のバリエーションだ。ペストアラジェノベーゼは同じ論理を火を使わないソースに適用したもの。ナッツのペースト、チーズ、油はパスタに合う前にすり鉢の中ですでに乳化済みになっている。日本料理は3つの仕事をしばしば3つの異なる素材に厳格に分けたままにする。出汁が香りの運び手を担当する昆布プラス鰹節、油脂ゼロ。醤油や味噌が旨味の構造的背骨を担当する
油脂はほぼゼロ。
香ばしいごま油が仕上げを担当する。火を止めた後の器にひとしたき。
日本料理が西洋料理より軽いとよく言われるのは、油脂の総量が少ないからではない。
同じ油脂に2つ以上の仕事を同時に振らないからだ。
香りの運搬は出汁。わかりやすく水ベースで油脂ゼロに移されていて、油脂はほぼ完全に食感の仕上げに予約されている。
スイッチ料理は運び手の仕事をとりわけ明瞭に見せてくれる伝統だ。
タルカ、料理の終わりに香辛料を熱いギーや油の中で香らせ、出来上がったダールに上から回しかけるは意図的で、時間順に組み立てられた香りの後入れだ。
香気成分は最もよく溶ける瞬間に油と出会い、配膳の瞬間に料理に乗せられる。
加熱で香気を失うような仕事には油脂を浪費しない。
多くのインド料理は油脂を2回使う。料理の最初、マサラを開花させる。と最後、タルカ、それぞれ違う香辛料で。
中国料理は食感の仕上げ、具体的には適切に実行された炒め物を定義するレンダリングアシラの仕上げをとりわけ明瞭に見せてくれる。
ナベキ、ウォックヘイはしばしば中華鍋の息吹と訳されるが、その一部は食感の効果だ。
レンダリングされた動物性アシラ、あるいは発煙点まで加熱されたピーナッツオイルが、すべての具材の表面を顕微鏡レベルの薄い層でコーティングし、料理を重さなしのツヤのある感触に仕上げる。
高等四川湖南の各料理がこの技を共有している。
香辛料と酸の配分は違うが、食感の仕上げの仕事は同じだ。
スペイン、レバント、北アフリカ料理はソフリート系を通じて運び手の仕事を磨き上げている。
トマト、玉ねぎ、ニンニク、ピーマン、オリーブオイル、弱火で長く、油そのものに色と香りが移るまで。
それからこの母体が料理に織り込まれる。
バカラオ・アルピルピルは同じ料理圏が誇る構造材の仕事の極致だ。
タラの皮のゼラチンが自分自身の調理油を乳化させてソースにする。
とろみ付けの素材は加えない。卵黄も使わない。
鍋の動きは乳化を保つためのリズミカルな小刻みな揺れだけ。
ここまでで明確にしておきたい。どの料理文化も油脂の扱いにおいて他より優れているということはない。
それぞれが違う仕事に長けている。
別の伝統の料理を家でやってみて失敗するとき、ほとんど決してもっとバターが必要ではない。
常にこの料理は油脂にどの仕事を依頼しているのか、そして私はその仕事のうちどれに失敗したのかだ。
6. レシピ集から10の実例、サイトから10の料理を選んだ。それぞれが3つの仕事のうちの1つ、または複数を代表している。
リンク先のレシピで作り方を読んで、ここでは料理が構造的に何をしているかを読んでほしい。
アイオリ、加熱しない純粋な卵黄乳化。
アイオリは、乳化剤安定型の油脂の最も単純な形、生卵黄プラス、生ニンニクプラス、オリーブオイルプラスレモン。卵黄が構造の仕事をし、ニンニクとレモンが調味の仕事をする。
ここでは香りを運ぶ仕事はない、熱がない。
食感を仕上げる仕事もない、食感そのものが料理だ。
純粋な構造材の仕事、室温で実行。
よくある失敗、油を入れる速度が速すぎる。卵黄のレシチンが新しい油滴の量に追いつかず、コーティング前に融合してしまう。
直し方は、機械的、もっとゆっくり加えるか、化学的、小さい量から始める。
アーリオオーリオ、卵なし、パスタの茹で汁による乳化。
でんぷん安定型の乳化。
パスタが茹で汁にでんぷんを放出する。
料理人がそのでんぷんの混じった水を、ニンニクと油の入った鍋にお玉一杯加える。
でんぷんが茹で気を被覆し、懸濁させる。
結果、3つの素材、油、ニンニク、水から、ツヤのある不透明なソースが出来上がる。
よくある失敗、でんぷんが足りない。
茹で水が多すぎたパスタ、あるいは湯切り後に水で洗ったパスタには、乳化に必要なでんぷんが残っていない。
ソースが麺を滑り落ちて器の底にたまる。
バカラをあるピルピル。
魚自身が乳化させる。
この一覧の中で最も上品な乳化。
塩漬けタラをオリーブオイルの中で穏やかに加熱する。
タラの皮のゼラチンがゆっくりと油に溶け込む。
鍋を低振幅で一定のリズムで揺するだけで、 油とゼラチン水が安定食の乳化として堅絡する。卵黄なし、バターなし、でんぷんなし、泡立て器なし、魚が乳化剤だ。よくある失敗、70ドルを超えるとゼラチンが加熱してソースが分離する。この料理を完成させたバスクの台所は油をシュッと鳴らせない。バーニャカウダ、アンチョビ、油、ニンニク、バターを一つの温かい浴に、これは運び手の料理で構造材の料理ではない。狙いはオリーブオイルとバターの中にアンチョビ、ニンニク、地域によっては生クリームの香気を温かい浴の一滴一滴が3つ全部を運ぶようになるまで乗せていくことだ。パン、生野菜、肉の一つまみが浸される。料理は浸す側に行く。油脂は運び手と食感の仕上げの仕事を同時にやっている。よくある失敗、ニンニクを最初から生で入れる。バニャカウダはゆっくり香りを移されるはずの浴であって、苦さの浴ではない。ニンニクは先に牛乳で茹でるか、ごく細かく刻んで温かい油に溶かし込むのが正解。基本のパンソース、フォン、プラス冷たいバター、カタログの中で最も単純なモンテオブール。肉を焼く、鍋をストックやワインで剥がす、デグラセ。火を止めて最後に冷たいバターを一かけら回す。バターの乳固形分が剥がし汁を乳化させ、脂質が口腔を覆う。運び手、構造材乳化、食感の仕上げ、冷バターを回すを一つの鍋の中で5分以内に順番に。よくある失敗、バターを入れるときに火が強すぎる。90ドルを超えると乳固形分が融合し乳化が壊れる。火から下ろして回すが鉄則。ブランケット・ド・ヴォー、生クリームと卵黄のリエゾン。リエゾンとは、熱いが沸いていないソースに卵黄と生クリームを合わせたものを加えてとろみと深みを出す技。2つの乳化剤、卵黄と乳タンパクが一緒に働く。純粋なソース以外でフランス料理が最も管理している乳化だ。リエゾンは火を止めて加える。二度と沸かさない。卵黄が固まってソースがざらつく。よくある失敗、リエゾンを入れた後にもう一度沸かす。卵黄が凝固し乳タンパクが変性し、ビロードのソースは戻らない種類のざらつきに落ちる。ブランダード・ド・モリュー、魚と油の乳化、ペーストとして固体層の乳化。塩漬けタラをポーチし、オリーブオイル、ニンニク、少量の生クリームが牛乳と一緒に、油と魚がお互いの中に堅絡して滑らかなペーストになるまで叩く。構造的にはマヨネーズと同じ。魚のタンパク質が卵黄のレシチンの役を代替している。だがソースではなくスプレッドとして供される。よくある失敗、油を一気に入れる。アイオリと同じく乳化剤、ここでは魚のタンパク質が追いつかない。同じ直し方、少量から始め、懸濁が立ち上がってから次の油を足す。カーチョエペペ、圧力下のチーズと水の乳化、でんぷんチーズ乳化。ロンリはアーリオーリオと同じだが、チーズ、ペコリーノがさらなる乳化タンパク質を提供し、胡椒は先に油の中で香気を立てている。窓は狭い。熱すぎるとチーズが塊になり、冷たすぎるとでんぷんが油をコートできるほど吸いはしない。よくある失敗、熱い油に直接チーズを入れる。タンパク質が締まり、でんぷん水が懸濁する前に塊になる。直し方は、火を止めて少し冷めたパスタの茹で汁とチーズを先に鍋の外で混ぜ、小さな乳化を作ってから鍋に戻すこと。オランデーズ、温かい卵黄乳化。構造材の仕事の期間、卵黄、すましバター、レモン、塩、温かく保持。バターが卵黄と水の層の中に液滴として分散するまで泡立てる。温度の窓、約60から65度は両方向に容赦がない。よくある失敗、熱すぎる。卵黄が固まり、ソースが分離し、台所が日曜のブランチが台無しの匂いになる。クラシックな立て直し、新しい卵黄を別のボウルに入れ、温かい水を大さじ1加え、壊れたソースをゆっくり戻していく。が効くのは、卵黄に構造の仕事をやり直させているからだ。ブールブラン、バターが安定化する煮詰めソース。ワインとエシャロットを煮詰める。火を止めて冷たいバターを回す。バター自身の乳固形分が煮詰めを乳化させる。卵黄なし、小麦粉なし、生クリームなし。バターだけが
約60から80度という狭い温度窓の中で構造と食感の両方を担う。よくある失敗、煮詰めが酸っぱすぎた。バターのタンパク質が不均一に変性し、さらに盛る間にソースが分離する。直し方は、バターを入れる前に煮詰めを味見すること。鋭く酸っぱいなら、生クリームかストック一さじで和らげる。7、よくある誤解、バターをもっと入れれば治る。多くの場合逆だ。ソースが分離しているなら、油脂を足すのは、壊れた状態に燃料を足すこと。直し方はほぼ常に、温度を下げる。新しい乳化剤でやり直す、あるいはソースを薄めて既存の乳化剤に余裕を与えること。
オリーブオイルはオリーブオイルだ。料理上はそうではない。単一の生産者から低温圧搾された発煙点190度前後のエクストラバージンオリーブオイルは仕上げ用の油だ。精製されたピュアオリーブオイルやポマスオリーブオイルの発煙点220度あたりは作業用の油だ。本来作業用が必要だったレシピで仕上げ用を使う、またはその逆は、料理が重く同時に薄く感じる典型的で気づかれにくい原因だ。乳化は上級の技。乳化は日々の料理だ。ビネグレットも麺を滑り落ちないパスタソースも、表面にツヤのあるシチューも、ボウルの中で分離しないドレッシングも、全部乳化だ。料理人はもう常時管理している。この章はそれに名前をつけているだけだ。油脂は料理を遅くする。仕事による。運び手としての油脂は早い。多くの工味の移行は2分以内。構造材としての油脂は中速。組み立てに数分。
食感の仕上げとしての油脂は、ある意味で最も遅く。料理の終わりを待たないと入れられない。ある意味で最も早い。動作そのものは数秒。生クリームは重いバターのようなもの。生クリームはタンパク質豊富な水分の中に脂質が分散したもの。バターはほぼ水分を取り除いた脂質だ。ソース中の振る舞いは違う。生クリームは煮詰まる。バターは溶ける。生クリームの動作窓は広く、バターのは狭い。一方を他方で置き換えると、ソースの輪郭は確実に変わる。油脂を控えれば健康的。これは食事の主張であって、料理の主張ではないので、この章は意図的に沈黙する。料理として正しいのは、油脂に3つの仕事すべてを同じ動作で要求する料理。運び手プラス構造プラス仕上げは、同じ料理を3つに分けて小さい油脂の瞬間として実行したものより、常に重く感じる。総量の油脂は同じかもしれない。食感の経験は同じではない。8、料理人の見方。家庭料理人の多くは油脂を道具として発見する前に問題として発見する。オランデーズが分離する。ペストが油っぽい。タンソースが皿に出した瞬間に分かれる。パスタソースが麺を滑り落ちて器の底にたまる。これらの失敗を自分には向いていない、私はオランデーズが作れないと読んでしまうのは自然な反応だが、それは正確ではない。これらは温度の失敗、速度の失敗、乳化剤不足の失敗、あるいは一つの油脂に仕事を二つ三つ振ってしまった失敗だ。それぞれに具体的なレバーがある。レバーはパラグラフ2とパラグラフ3に並んでいる。働いている料理人が行う転換、そしてこの章が読者に渡したい転換は、油脂を素材として見るのをやめて、三つの異なる動作として見ることだ。それぞれが固有のタイミング、固有の温度、固有の役目を持っている。運び手の動作は始まりに入る。構造材の動作は中盤に済む。仕上げの動作は終わりに入る。火から下ろし、一人で、しばしば意図的に混ぜきらないままで。料理が薄く感じたら、運び手を確認。料理が分離したら、構造材を確認。料理が口の中で薄く感じたら、仕上げを確認。料理が重く感じたら、一つの油脂が二つの仕事をしている。分けること。四つの問い一つの診断。世界中のあらゆる料理に適用できる。
まとめ。油脂は運び手であり、構造材であり、食感の仕上げである。三つの仕事は独立していて、それを混同することが家庭料理の失敗の最も大きな単一の原因だ。運び手は料理の始まりに、媒体に香りを積み込む。中立な作業用の油。 香りのある仕上げ用の油は加熱しない。香味は30から90秒。構造材は料理の中盤に乳化を保つ。温度の窓は狭く、容赦がない。生成中の機械的エネルギーは交渉不能。生成後は任意。食感の仕上げは終わりに口腔を覆う。火を止めて遅く、しばしば意図的に混ぜ切らない。仕上げ用の油、冷たいバター、生クリーム、香ばしいごま油の一滴。文化ごとに磨かれた仕事は違う。フランス料理は構造を、イタリア料理は仕上げを、日本料理は3つの仕事を別の素材に厳格に分けて、インド料理は運び手を、中国料理はレンダリング油の仕上げを、スペインと地中海料理は遅い運び手のソフリートをそれぞれ磨いている。重く感じる料理はほぼ常に一つの油脂に二つの仕事を同時にやらせている。直し方は油脂を足すことではなく、油脂の瞬間を二つに分けること。分離したソースはほぼ常に温度窓の外にいる。直し方は火を強くすることではなく、火を下げること。次に鍋の前に立って、料理が手から逃げていく感触があるとき、パラグラフ8の4つの問いを当ててみてほしい。答えはほぼ常にそこにある。